こんにちは、奥村美里です。今回はですね、2008年12月に私が、現地発着の多国籍旅行で、タイ旅行に行った際のエピソードから、これをお聞きの皆様の英語力向上に役立つお話をしたいと思います。私は2008年の12月にですね、現地発着の、多国籍ツアーで、タイに行ったんですけれども、2週間ぐらいの旅だったんですけれども、ツアーメイトはですね、日本人は私だけで、あとは2人が、タイ人のガイドさんで、3人がイギリス人ですね、それから3人がオーストラリア人で、あと1人が、フィンランド在住のロシア人の女性ということで、旅行に行ってきました。当然、旅行中はですね、全部英語で、私は本当にアメリカ英語、アメリカが長かったので、日本の英語教育も基本的にアメリカ英語ですし、本当にアメリカ英語には親しんでいるんですけれども、オーストラリアですとか、もうブリティッシュ・イングリッシュには本当に苦労したのを本当に昨日のように思い出します。本当に最初はこうどうしようかなと 思ったぐらい分からなくてですね、もうなんか通訳なのにこんなに分からなくていいのかとちょっと思ったんですけど、だんだん慣れてきまして、その時のエピソードでいくつか皆様とシェアして、おそらく皆様の英語力向上に役に立つお話ができるかと思います。最初はですね、私たちがビーチに移動する際に、イギリス人の男性にですね、So what do you want to do on beach? なんかビーチで何したい？って聞かれたんですね。で、私がこう、Well, I want to read and drink beer on the beach. That's what I want.なんか、本を読んで、ビーチで本を読んで、なんかビールが飲みたいと。基本的にリラックスムードの人間なので、そうやって言ったんですね。I wanna read and drink beer on the beach って言ったら、彼が I'm sure we can take care of that って言ったんですね。で、take care of っていう、熟語はですね、基本的にほとんどの方が一般的に世話をするという意味で、覚えている方が多いと思うんですけれども、Take care of っていう熟語には世話をするの他に仕事を引き受けるですとか物事を処理するっていう意味があるんですね。例えば Take care of oneself だったら自分のことは自分で始末する。小さい女の子とかが Well, I can take care of myself、自分のことは自分でできるわよみたいなことを言ったりするんですけれども、そういうことも覚えて、そういう意味も Take care of という、熟語にはありますので、覚えていただければなと思います。それからですね、海外では、夜になると、ディナーの前とかに着替えたりするわけですね。ちょっとこうファンシーな装いをしたりするんですけれども、そういう時にこう女性とかをですね、褒め方についてちょっとお話したいと思うんですけれども、女性から女性に褒める時は、I love your dress. 私、あなたのドレス大好きとか、It really looks good on you. It really looks good on you. それすごい似合うねとか、You look very nice in green. Green, 緑がすごい似合ってるよ。というふうに、多少オーバーに言うんですけれども、女性から男性に言うときは、Love とかいう言葉を使わずに、I like your shirt. なんかシャツがいいねとか、That's a nice shirt. なんかシャツがいい、それいいシャツだねとか、ちょっと控えめに言うわけですね、男性に言うときは。それから、男性がもし女性に、服装を褒めたいときはですね、ラブっていう言葉を使うと、すごく女性らしい、何々だわみたいな風に聞こえるので、ラブっていう言葉はなるべく使わない方がいいと思いますね。男性が女性の洋服とかを褒めたいときは、例えば素敵なドレスですねって言いたかったら、なんて言うでしょうか。ちょっと考えてみてください。素敵なドレスですねっていう言い方で一番よく使われるのは、That's a nice dress. That's a nice dress. 素敵なドレスですな。ね。とか、今日はあなたすごい素敵ですね。とかだったら、なんて言うでしょうか。今日はすごい素敵ですね。は、You look very nice today. とか、You look very beautiful. でもいいですけれども、とにかく男性が話し手の場合は、Love という表現を、言葉を使うとすごく、 女性らしく聞こえるので、注意してください。で、褒め、あなたがもし、こう、すごいね、ドレスアップをしていて、褒められた場合は、まあ、謙遜、日本語では、いえいえ、そんなことありませんとか言うんですけれども、謙遜はせずに、ぜひ、Thank you, thank you very much, ありがとうございます。とか、Thank you, you look nice too, あなたもすごい素敵に見えますよ、とか、そういうふうに答えてあげると、一番こうスムーズに会話が流れると思いますので、ぜひそれをやってく、それを、そういうふうに返してみてください。あとはですね、wish という言葉がありますけれども、まあ、辞書とかを引くとですね、現実不可能なことの願望を表してとか書いてあるんですね。何々であれればよいのにと思うとか書いてあるわけです。で、まあ、大体例文として出てくるのは、I wish I could fly、飛べたらいいのにとか、I wish I were a bird、鳥だったらいいのにっていう文章が普通は使われるんですけれども、これが、この wish という言葉がすごく、腑に落ちたエピソードがタイ旅行中にありまして、で、その日私たちは、こう、クリスマスでですね、夜半ばで、バーで飲んでたわけですね。で、私はあまりお酒が強くないので、一足先に一人でホテルに帰ったんですね、5分ぐらい歩いて、海辺を。で、部屋で寝ているとですね、夜中の4時ぐらいに、外で物音っていうか、まあ、話し声が聞こえて、そう、さっきまで一緒に飲んでたですね、イギリス人とスコットランド人の女の人が話してるんですね。で、その時に私と部屋をシェアしてたのは、スコットランド人の女の人だったんですけれども、彼女がですね、体にタオルを巻きつけて部屋に入ってきたわけです。で、私が、Did you take a shower?シャワー浴びたんですかって言ったら、You wish って言われたわけですね。どういう意味だと思いますか ?You wish。で、だったらいいんだけどねみたいな感じなんですね、この場合は。もうなんか、でも違うみたいな。で、なんでこんな答え方をしたかというと、まあ、話を聞くと、彼女は酔っ払ってですね、浜辺を歩いて帰ってきてたら、海に落ちてデジカメと時計をダメにしてしまったという話をされてました。で、浜辺を歩いてて海に落ちるってどんだけこう千鳥足で歩いてたんだろうかと私は考えてしまうんですけれども、そういうエピソードがありまして、私は、あ、ウィッシュっていうのはこういう皮肉な使い方もできるんだなって思いました。本当に。なので、これで皆さんも多分脳に焼き付けられたと思いますので、一度皮肉な場面で使ってみることもいいかと思います。はい、続いてですね、食事関連なんですけれども、まあ、外国人と仲良くなると、特に若い人だとですね、ナイトスポットとかバーとかにこう一緒に行くっていう機会もあると思います。そんな時にこう、お酒が全く飲めない場合とか、お酒を少ししか飲めない場合とか、何と言ったらいいと思いますか？ちょっと考えてみていただきたいんですけども、例えば飲まないんです。だったら何でしょうか？飲めないんです。だったら何でしょうか？それではあまり飲みませんだったらどうでしょうか？ここで、正解なんですけれども、飲まないんですだったら I don't drink, I don't drink ですね。で、飲めないんですだったら、まあ、分かった方も多いと思うんですけれども、 I can't drink, I can't drink です。で、あまり飲めませんでしたら I can't drink that much, I can't drink that much という言い方ですね。で、基本的にこう欧米人であれば、お酒をこう強く勧めてくることっていうのはないと思うんですけれども、まあ、こう言わなければいけない時とかにはですね、これらのフレーズを使ってみてもいいと思います。あとですね、日本でお酌の文化というのがあると思いますけれども、まあ、目下の人が目上の人に継いだりするやつですね。欧米にはあまりありませんので、注意が必要です。特にですね、ワインなどを注いだりとか、注いだりするのは男性の役割なので、こう女性はしないようにしていただければと思います。学生時代にですね、私が、所属していた大学で、まあ、ドイツ人の 学生のグループが来てですね、何日か一緒にいたことがあったんですけれども、一度こう飲み会をしてですね、私の前に座っている、日本人の女の子がドイツ人の男の子にお酌をしてたわけですね。そうするとですね、私の隣に座ってたドイツ人の男の子がですね、見て彼女、彼に気があるんだよみたいなことを言うわけですね。でも そうじゃなくて、これはもう文化の違いなので、もう欧米になると基本的にお酌は女性はしないということをぜひ覚えていただければと思います。で、飲み物のことが出たので、ついでにお話したいと思うんですけれども、レストランにですね、食べに行ったりして、隣の外国人に何にするのとか、何注文するのって聞きたい時があると思うんですね。で、そんな時は何と言ったらいいでしょうか。ちょっと考えていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。正解は、What are you having? What are you having? という言い方ですね。What are you having? What will you eat? とか、What would you order? でも、十分通じるとは思うんですけれども、一番よく使われるのは、What are you having? What are you having? という言い方ですね。これはカジュアルな言い方ですけれども、そういうふうに言うので、このフレーズもよく使うと思いますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。次にお伝えするお話ですけれども、これは本当に何度となくですね、私も苦労して恥ずかしい思いをしてきたので、ぜひお役に立てればと思うんですが、これはですね、外国人の名前ですね。で、タイでうちのグループにですね、リオン、LEON、L ですね、リオンというイギリス人の男の人がいたんですね。で、彼が初めて自己紹介したときに、私は、リオって言ったんだと思ったんですね。R のリオだと思ったんですね。例に漏れず、私も L と R が未だに聞き取れないことがよくありますので、分かんなかったんですね。で、リオ、リオってずっと言ってたんですね。で、ある時、業を煮やした彼がですね、Is that a Japanese name? それって日本の名前なの?っていうふうに嫌味を言ったんですね。皮肉というか。で、私は、なんでそう言われたのかも、その時わからなくて、とっさに。You can't pronounce my name either. あなただって私の名前のことちゃんと言えないじゃないみたいな風に逆ギレしたんですけれども、後でですね、最初に綴りとかスペルを聞いておけば、こんなことにならなかったのになっていう風に本当に結構反省したんですね。で、外国人の名前っていうのは、マークとかジョーンとか、そういうこうベタな名前は別にしてですね、一回聞いただけではわからないものも多いと思うんですよね、実際に。でもですね、最初にスペルを聞いておけばですね、すごく間違って発音することは回避できると思います。ここで問題なんですけれども、あなたの名前はどういうスペルですかっていうのは英語で何て言うでしょうか。ちょっと考えてみてください。あなたの名前はどういうスペルですか?正解は、How do you spell your name? How do you spell your name? あなたの名前どうやって綴るんですか?っていうふうに聞きます。で、これは本当に使えるので、ぜひ覚えて使ってみていただければと思います。で、この spell という動詞なんですけれども、すごく便利でですね、例えば電話で住所を聞いたときとか、住所を口頭で聞いても、スペルとかは全然わからないですよね。私もわからないですけれども。とか、わからない単語を聞いたときとかでもね、ですね。How do you spell it? どういう綴りですか ?How do you spell it? と言えば、間違いを防ぐことができます。こういうことで相手が、スペリングを言ってくれますので、間違いを防ぐことができます。ぜひですね、このスペルという動詞は本当に使えますので、覚えてみてください。How do you spell it? どういう綴りですか?っていうふうな言い方ですね。で、補足なんですけれども、この spell という単語はですね、名詞になると、なんと呪文という意味があるんですね。spell、呪文ですね。で、ハリー・ポッターなどのですね、映画を見ていると、とても頻繁に使われる単語ですので、ぜひですね、ハリー・ポッターを見るときは、映画を見るときは、 覚えて、こう、あ、今使われたっていうふうにチェックしてみていただきたいなと思います。それではですね、次のトピックに移りたいと思います。旅の終盤に、私たちはこうバンコクから旅立ってですね、国立公園、そしてサムイ島、タオ島と経て、バンコクに戻って解散というコースをたどったんですけれども、最後ですね、バンコクで解散という時に、まあ最後の夜にみんなで集まってご飯でもということになったんですね。まあこういうことってよくあると思うんですけれども、でもですね、みんなホテルはバラバラで、夜に予定のある人もいたんですね。なので、ちょっと難しいですねっていうふうにグループの一人が言ったんですね。で、こんな状況ってよくあると思うんですけども、ここの難しいですは、ですって彼女が言った発言は、 difficult という言葉じゃなくて trouble っていう言葉を使ったんですけれども、さて彼女は英語でちょっと難しいですねって何て言ったと思いますか？答えは、I think you'll be too much trouble って言ったんですね。difficult を使いたいときは、I think you'll be too difficult でもいいと思います。または、I think you'll be too much trouble と言っていただければ通じます。で、これ、それは難しいと思います。だから無理ですと言ったときは、I think you'll be too much trouble ということを覚えておいていただければいいと思います。補足ですけれども、この難しいという意味で使う trouble という単語はですね、結構使えるんですね。で、この人にこんなお願いしたら悪いかな、でもやってくれたら嬉しいなっていう、こう状況は結構日常生活の中であると思うんですけれども、こういう場合のですね、お願い文にも応用ができます。そういう時は、If it's not too much trouble for you, if it's not too much trouble for you,という言い方を使っていただければいいんですね。例えば、もしよかったら家まで乗せてってくれませんかっていう文章を言いたいときは、この If it's not too much trouble for you という言い方を使って、なんて言ったらいいでしょうか。もしよかったら家まで乗せてってくれませんか。わかりましたでしょうか。正解はですね、If it's not too much trouble for you,could you give me a ride home? という言い方をします。家まで乗せていくというのは、give me a ride home, give me a ride home. Ride は R の音ですね。RR の音です。give me a ride home. というふうにですね、使えます。かなりこれは使える丁寧な表現なので、もしよかったら、何々していただけますかっていうふうに言いたいときは、 If it's not too much trouble for you なんとかかんとかっていう表現をぜひ覚えておいていただければと思います。それからですね、これはちょっとタイの話ではないんですけれども、番外編で、皆さんにぜひお伝えしておかなければと思って今お話してるんですけれども、私が商社に入ったときに、こう英語研修、ビジネス英語研修というのがあったんですね。で、こう商社部門、専門商社でしたから、まあ激しく英語を使う部門の人たちがですね、集められて、若手の人たちですね、ディスカッションとかですね、ネゴシエーションとかの英語の特訓みたいなのがあったんですね。その時に、私はもう留学してたので、基本的にこう英語で意見を言うときは、こういうふうに言わなきゃいけないよっていうのがもう分かってたので、日本人の方で、一人の男性の方がですね、すごい日本語で話すように英語で意見を言う人がいたんですね。どういう意味かというと、日本語は何々何々だから、僕はこう思いますっていうふうに、理由が先に来て結論は後に来るんですね。しかし英語でそれをやられるとですね、非常にって思うんですね。みんな結論が先に来て、それから理由が来るっていう風に英語では expect する、期待してしまいますので、日本語で蚊取り線香技法とか言われる、理論が、理由が先に来て後から結論が来るというやつをやられるとですね、本当に 気がなんか意味がわからないっていう風になってしまうわけですね。なので私は彼に向かってあまりにもこう論点が見えないので、What's your point? って言ったんですね。一体あなたの言いたいことは何ですかっていうふうに言ったら、彼はめちゃくちゃびっくりした顔をしてですね、私の顔をまじまじと見て、赤面してしまって、うつむいてしまったんですけれども、これは多分、でも彼がアメリカの会社とかに駐在したら、絶対そうやって部下に言われることもあるだろうなと思ったので、言ったわけなんですけれども、英語では結論が先に来ます。そして理由付けになります。I think A because とか、I think A since とか、I don't agree with you because I don't agree with you というのは、あなたと合意しません。なぜなら、とか、そういうふうにですね、先に結論を言って、後に理論を言うわけですね。これが私の結論です。なぜならっていうふうに後付けで説明するわけです。英語だったら。で、日本語は最初にそう一生懸命説明して、だからこう思うんですよ、分かってくださいみたいなふうになると思うんですけども、真逆になるので、ぜひ英語で授業とかプレゼンとかネゴシエーションとかディスカッションで自分の意見を発言される場合は、ぜひですね、英語ではみんな結論を先に言うことを期待してるということを覚えておいてください。でないとですね、みんなこう集中力が持たないんですね。で、聞かなくなってしまうので、英語で意見を言うときは先に結論、そして理論というふうに覚えておいていただければなと思います。それではですね、以上で、この音声を終わりたいと思います。ではまたお会いしましょう。